休養のお時間が参りました。大倉国彦氏の書生禁煙、今朝が第1回目のお話でございます。
休養途上にある私が未熟ながらお耳を汚すことをお許しくださいまし。草むらの中に一匹の牛が胴食いにつながれているとご想像くださいまし。牛はなるべく広く多くの草を食おうといたしまして、砂の限りを伸ばしまして、晴れるだけ張り切った欲張りぶりで胴食いの周りを食って歩いたのであります。すると砂はだんだんと胴食いに巻きつけられまして、それでも牛は平気でもうもうと言いながら、まだなかなか満足しないと見えまして、ますます欲張って食い回る間にとうとう砂は胴食いに巻きついてしまいました。牛は身動きも取れなくなってしまったのであります。反対に回って綱をほどくことを知りませんし、綱を切る力はもちろんありませんから、苦し紛れに暴れ狂ってとうとう鼻を切って手に負えない鼻切れ牛になってしまったというのであります。昔から世当たりを戒めて、欲張り詰めて身を詰める、欲張り詰めて身を詰めるというのはこのことであります。これは何も牛に限った話ではありません。人間だって張り詰めて欲の挙句、身を詰めて自情自爆の苦しみにもがいて、始末の悪い鼻切れ牛になってしまうようなこともないではありません。ある書生の歌に、日の車作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗りゆく。日の車作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗りゆく。欲の豪華に燃える日の車を自分で作って、自分で乗って苦しんでおるというのであります。一概に欲と言っても様々ございます。名誉外聞を得たい欲、利益を得たい欲とか、他に勝ちたいというような欲、こういうふうに3つの欲を分けることができると思いますが、この3つの欲は単独に出てくる場合もありますし、3つの欲が絡んで現れてまいりますこともございます。それがどこに根ざしておるのかと申しますと、自我とその自我に執着する我執であります。牛がつながれていた胴食いというのは人間の自我にあたりますし、綱は我執にあたると見ていいと思います。この自我にしがみついて、名誉、利欲、翔太、こんなような我執の綱につながれまして、理屈を言いながら押し合いへし合いしているようなように見えます。しかし多様に欲を求めておりながら目的を果たしたという人もありませんし、これで満足だという人もないようであります。また女性の歌に、世の中は一つ叶えばまた二つ、三つ四つ五つ難しの世や、世の中は一つ叶えばまた二つ、三つ四つ五つ難しの世や、欲にはキリがないという歌で全くこの意味を言ったのであります。こうして求める程度が大きければ大きいほど、それが得られない時にはそれだけ大きな苦痛となって現れてくるのであります。この苦痛を逃れようとするために、また求め不平を唱え、果ては自分だけが正しくて周囲が皆邪魔をするように愚痴をこぼすようになってしまいます。中に気の強い人は破壊もやむを得ないと言って躍起となるものもあります。そうして自分の求めておるそれらの欲がどう越しているかいないか、求むべきものであるか求めてはならないものであるかさえも見当をつけない。それがために人に憎まれ、つまはじきをされてしまうのであります。 それで宗教は欲張り詰めて身を詰めないように、鼻切り牛にならないように、欲の綱をほぐせ、我習の殻を破れ、生命心に帰れと教えるのであります。ある話に、田舎の一青年が、自分の目的欲望のためには他を顧みない、わがままなところから周囲の人につまはじきされまして、望みが達せられないどころか、排斥を受けてついにその土地にいられなくなってしまいました。よその村に転居したのであります。見ず知らずの土地に行っては、今までのようなわがまま勝手な振る舞いで欲を満足させることは到底できないことを自覚いたしまして、今までの自分のいろいろな欲張りを知らず知らずの間に控えめにせざるを得なくなったのである。したがって、今までよりは排斥も食わない、今までよりは住み心地も良くなりましたから、知らず知らずわがままな欲を経して、周知も改まってまいります。普通の人になったのであります。年経って、自分の元の生まれ故郷に帰りたくなって、自分の村に帰って生活したので、帰ってからその青年が言うのに、昔と違って自分の村の人たちは非常に良くなった、変わったもんだと、こう言ったそうであります。その実、変わったのは自分の方が変わったんで、村人は自分が変わったから態度が変わったのであります。エマーソンという人の言葉に、自己の成功を妨げるものは自己より他にない、自己の成功を妨げるものは自己より他にない、こう言っております。誠に資源でございます。ある歌には、夜当たりのすべはと問わばなかなかに、欲の浅瀬を行けと答え、夜当たりのすべはと問わばなかなかに、欲の浅瀬を行けと答え、というのがあります。自己的な考えがいかに自分を不利に陥れ、幸に導きつつあるかということに気がつかないで、ますます利己心を発揮して自己を救うとしておりますけれども、結果は悪が悪を招いて悪を増大しつつあるのであります。求めておる欲の中には幸いはありませんで、求めないところから幸いは与えられるのであります。幸いは要求すべきものではなくて、授かるものであります。今仮に実業について考えてみますと、実業は利益を得んがためということは、自他ともに許していることであります。しかし、そうでありながら、それのみ考えて実業に従事するならば、お客が第一相手にしなくなるであります。使われている人も離散してしまうでありましょう。結局は破滅に至るより他ありません。この破滅から逃れるためには、欲を去って奉仕することでありまして、そうすることによって利益が恵まれるという結果になります。自他ともに喜ぶ本当の繁盛というものは、こういうところから与えられるのであります。
欲といえば物の欲ばかりのように考えられますけれども、むしろ物の欲の他に、名誉欲とか勝ちたい欲というような欲の方が強いとさえ言われております。ことに衣食住に心配のない人は、なおさらのこと、名誉欲と勝ちたい欲、いわゆる優勝欲であります。この三つの欲が災いとなって、かえって失敗を招く例は世間に山ほどあります。ことさら人の指標に立つような人にとっては、この名門利欲翔太の欲があっては、せっかくの努力も水泡に帰する原因となるように思われます。 そのことについて昔法然上人が鎮西上人にこんこんと諭したことがあります。鎮西上人という人は晩年になってから法然上人のもとに弟子入りをした人でありますが、今日なって法然上人のもとを去ることになりました。いよいよ九州に帰るという段になって、荷物を取りまとめてこれを背中に背負ってお別れを告げて帰りかけました。門のところへ差し掛かると法然上人が後から呼び止めて、おい、ちょんまげが見えるぞ、こう申しました。そこで鎮西上人は不思議なことを言われる。自分はもうすでに出家者門の身となってからすでに20年、今さらちょんまげが見えるとは何のことを言っておいでになるだろうか。八所に引っ返してまいりまして、その様子を尋ねました。法然上人は、いや、ちょんまげというのは頭のちょんまげじゃない、心のちょんまげのことだ。一体背負って帰っている荷物は何が入っているのと尋ねましたが、鎮西上人は、これは上人に教わりました数々の仏書であります、こう答えました。そこで法然上人の言われるのには、その仏書を持って帰ってただめし、それを種にして説教をしたり講義をしたりしようと思ってはいないか。これだけ学問をして帰ったら、これを講釈するなら善男善女がおすなおすなの勢いで説教を聞きに来るであろう。そうしたらばお参戦やお布施はさぞ上がることであろうなどと思っておったら、それは地獄のちょんまげであるぞ。もしまたこれだけの仏学を学んだ上は、近所のお坊さんはとても自分などに及ぶものはあるまい。そう考えるならば、それは翔太、すなわち優勝欲のちょんまげである。またこれだけの修行を積んで帰ったというので、なんとはなしに自分のことが鼻にかかるようなら、それは名門欲のちょんまげであると、こういったような名門利欲翔太のちょんまげがあっては僧侶の役は務まらない、こう最後の説法がされたのであります。鎮西上人は立ちどころに背中の荷物を焼き捨ててしまいました。それで初めて、それで安心したと喜ばれたそうであります。次来鎮西上人はこの教えを金華玉城として三欲を去って未絶法に向かわれたのであります。でそのある人の歌に、鳥たちは心の中の乱れ髪、つむりの髪はとにもかくにも、鳥たちは心の中の乱れ髪、つむりの髪はとにもかくにも、というのがあります。そういう三つの欲がなければ自然に人が立ってまいりましょうし、周囲は騒いで名誉をかぶせてまいりましょうし、そうなれば当然そのままで人に優れ勝っておるわけであります。なわち求めないで自然に与えられる結果になります。大根丹の中に諸生の戒めとして言ってある言葉に、道の狭いところを道連れしていくときには、連れの人を一歩先にやって自分は後から行くという心がけを持った方がよろしい。うまいものがあったら全部一人で食べて喜んでしまう、そんなことせずにせめて三部は人に譲って喜ばせよ。これが世渡りの一安楽の方だと言ってございます。しかし欲を去るということはよほど難しいことでありまして、難しいというのはこれほど求めてさえ得られないのに欲を少なくしたらそれこそ困ってしまうだろうと思いまして、三欲にしがみつきます。話すことができないのであります。しかし実はそれを話すことによって不思議に自利利他円満の境地が開けてまいります。縛られておる綱というのは自分の心の中の綱であって、名門利欲翔太の三つよりの強い縄でありますから、私どもの知識や 利口さではこの縄は到底切ることはできません。それだからといって合理的科学的な進歩した知識を借りて切ろうとしても切れるもんではありません。しかしこれが切れない限りは人間の自己内心の悩みは取れません。また一切の社会悪もその源を断つわけには参りません。それをば学問知識や制度法律で取り去ろうと努めても根本から取り去れるものではありません。ここに神仏の限りなき力、永遠の生命である絶対の力を受けて、その力に合流して初めて自己内心の問題が平静になりますから、感謝の生活、助け合いの生活が自然に生まれ、事物の判断も正しくなりまして、無理がありませんから、万事あるべきよう荒らしめて一心改まって一家安泰に、国家も安らげく平らげく収まる御代となると信じます。ある人の歌にも、我という赤の衣を脱ぎ去ればあっぱれ清き神の御姿、我という赤の衣を脱ぎ去ればあっぱれ清き神の御姿、画集さえ去れば好みこのままであっぱれ神の御姿にもなれるというほど尊いものがあるのに、画集にとらわれて勝手なわがままを言い、都合のいい生活をしようというような態度は、あたかも枝や花が幹や根との関係を忘れてしまって自分は別にあるように思って、それでは結局別々では自分が枯れてしまうより他ありません。人間もこの神仏の力、永遠の生命、無限の力につながって初めて生存しているのでありますから、しかもその関係を画集の雲によって自ら遮って苦しんでおるというのは愚かなことであると言わなければなりません。この永遠の生命、無限の力というのは目に見えるものではありません。この目に見えないものから目に見える世界は生まれて出ておるのであります。我が国では古くから賢有一致と申しまして、深い意味の言葉がございます。賢とは目に見える世界、すなわち現象界であります。有とは目に見えざる世界、すなわち精神界のことを意味しておるのであります。現象界と精神界とは別々のものではなくて、ただ一つのものの両面の見方に過ぎないという考えでありました。これが日本人独特の宗教的民族精神でありまして、個人の人生観もここに根ざしております。国体観念もここに根ざしておるところに強みを持っております。宗教的国家と言っておるのもそのためであります。こういう考え方が近頃だんだんと薄れてまいりまして、表面的な現象の一面だけにとらわれて精神的方面を軽蔑するようになったのが、すなわちこの文明は進歩してもますます苦しみの度合いは増しておるようなありさまになった原因であります。この一面にとらわれた考えから本然として精神界に目指すめて、現象界を見るならば自らその進路を誤らないのみならず、不思議な力を得て自ら救われ、方向方音反射の念も湧き出てまいると思います。こんにちは。これで私のお話は終わります。
大倉国彦氏の書生禁煙第1回目のお話を終わります。次は51分からラジオ体操でございます。しばらくお待ち願いまして、視聴通報申し上げます。